火の用心。
おはよう、日本全国消防団日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
今日は住宅用火災警報器の交換の日だね。
そうね。この前料理中に煙が出た時は警報器が鳴ったおかげですぐに気づけたわ。
住宅用火災警報器をつけておいてよかったね。
住宅用火災警報器は火災の早期発見に大変有効です。大切なご家族を守るために設置後の定期的な点検や設置から10年を目安とした交換をお忘れなく。また住宅用消火器を設置されている方は使用方法や使用期限が過ぎていないかもご確認を。日本消防検定協会からのお知らせでした。おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は元ボクシングライト級アジア初の世界チャンピオン、ガッツ石松さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は平成29年の台風18号、そして今年9月の台風14号でも懸命な活動に当たりました大分県津久見市消防団で団長されています64歳井上智則さんとお電話がつながっています。
井上さん、おはようございます。
おはようございます。今日はよろしくお願いします。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
井上さんですね。はい、まずは井上さんの地元津久見市について教えてください。
はい、大分県の南東部に位置してまして、急勾配の山に囲まれた海岸沿いの町です。観光では河津桜、イルカと触れ合えるイルカ島で知られています。
津久見市消防団について、ご紹介ください。
はい、6分団30分に430名が在籍し、そのうち女性団員は15名で、消防車24台、小型動力ポンプ42台を所有し、火災発生時には現場のリーダー的な役割を担っています。
そんな津久見市なんですけど、平成29年9月の台風18号では大変な被害があったようですよね。
はい、津久見市は海岸沿いの地域が埋め立て地で、そのあたりは若干土地が高くなっているんです。豪雨により青江川、津久見川が氾濫するとともに、ちょうど満潮の時間と重なったこともあって、 JR の線路から海までの地域に大量の泥が溜まりました。また線路から山に向かっては自動販売機が見えなくなるほど冠水し、何百台もの車が使えなくなりました。市内全域で土砂崩れも多数起こっておりました。
そんな時ですね、津久見市消防団ではどんな活動をしたんですか？
まずは住民の方の避難誘導を行いましたが、水かさが増すスピードがあまりにも速く、腰まで水に浸かりながら市民を救助して、消防車に乗せて水の浅いところまで搬送しました。土のう積みも行いましたが、すぐに河川が氾濫し、消防団の消防車両も2、3台が水没してしまったものです。そして台風が通過した後は繁華街を中心に20、30センチの泥が溜まったもんで、その撤去をしたり、側溝に詰まった泥も片付けました。また、浸水で誰もいなくなったお宅に窃盗団が侵入しないように夜回りもしております。もう
大変な活動されたんですね。
窃盗団出るんですかね、こんな時に。
やはり災害の時には日本全国どこの地域でも窃盗団が多く出るというニュースが出ておりますので、用心のために回っておりました。
素晴らしいですね。まず未然に防ぐということを、ね、されたんですね。
はい、
そして腰まで水に浸かっての活動をされたということですが、本当に大変でしたよね。その活動の中で、台風18号での活動でうまくいったこと、いかなかったこと、どんなことがありましたか？
うまくいったことといえば、安全確認のために一人暮らしのお年寄りのお宅を回ったのですが、呼びかけに応じて早く避難してくれた方が多かったことです。
はい、
反対にうまくいかなかったことといえば、崖崩れがあった、道が塞がれたなどと災害地点を知らせる連絡がうまくいかなかったことです。連絡がつかないために塞がれた道を目指して余計な時間を取られていた隊員もいて、 連絡体制がもっとしっかりしていればより迅速な対応ができたと考えております。
津久見市はもともとあれですか、水害の多い地域なんですか？
いえ、実は山に囲まれた町で山が風雨を遮るので平成29年の台風18号までは大きな水害は経験したことがなかったんです。それでも土の作り、土の積みの訓練などを日頃から続けていたことが役に立ったと思っております。
日頃の訓練の大切さって素晴らしいですね。で、この台風18号での活動が認められて栄誉ある賞を受賞されたそうですね。
はい、内閣総理大臣表彰をいただきました、はい、死者が出なかったことが認められたのだと思っておりますが、災害があっての受賞だったので少し複雑な気持ちでした。
そうですね。
そして今年9月の台風14号でも活動されたと聞きましたけど。
はい、今年の場合風が強くて市内のあちこちでトタンが剥がれシャッターが破損しました。消防署員と一緒に地域を守り、シャッターが壊れたお宅はシャッターを取り除いてドリルでコンパニを打ち付け、土のうで押さえつけ飛ばないようにして回りました。さらに壁が剥がれて中に水がいった家がありましたが、そこに取り残された2名の方を救出し、避難所である市民会館まで連れて行きました。他にも、ゴミが溜まった側溝からゴミを取り除いて水はけを良くしたり、水没した道路の交通整理も行うなど大変でした。
本当ご苦労さんですね。台風での活動で学んだことはどんなことですか？
はい、平成29年の台風18号の時は、激しい水が来たのが明るい時でしたけど、今年の台風14号は夜の活動だったので避難をしてもらう難しさと活動の難しさを感じました。
はい、それでは最後に今後の目標を教えてください。
第2には日頃の訓練に一層励み、いつでも出動できる心の構えを持ってもらい、より市民の安全を守れるようにお願いしたいものです。そして市民の皆さんと一緒に災害のない街を作っていきたいと考えております。
井上さん、ありがとうございました。これからもガッツを出して頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は大分県津久見市消防団の井上智則さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団はガッツ石松さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝タバコはしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
緑内障は視野が少しずつ欠けていく目の病気、実は失明する原因の第1位です。大切なものを見続けるために定期的な目の検診で早期発見を、日本眼科医会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
ガッツポーズの生みの親ガッツ石松さん、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。メールご紹介します。阿鼻子市にお住まいのファーマー G さんからです。今日は干し柿作ります。昨日柿を取り、アルコール、紐などを用意し準備万端です。今日は皮を剥き、かっこもちろん神さんですが熱湯に数秒浸し、紐に吊るし、風通しの良いところに吊るします。今年は40個ぐらい作ります。仕上がりが楽しみです。美味しいんでしょうね。熱湯に数秒浸すんですね。知らなかったです。干し柿作るのも手間がかかって大変ですね。でも美味しいんでしょうね。金閣寺マリモさん、相模原市の方。昨日は全然寝つけなかったので朝ごはんを食べたら寝ますね。おやすみなさい。この後は日だまりハウスをお送りします。6時25分になるところです。